続けて、実際当時の日本は敗戦から多くのものを絞り出した。占領軍に言わなければ農地改革は完遂できなかったであろう。小作争議は戦前以上に大規模となったであろう。女性参政権、男女同権なども同様であって、日本の支配層は占領軍の力によってこの種の改革に対する反対勢力を抑え、全体として戦後50年の国内の安定を紡ぎ出したということができる。戦争放棄は懲罰であると同時に一種の禊と観念されて、新生日本が旧日本とは断然違うということの証としてしばしば活用された。専守防衛の思想を持つ自衛隊は戦前の軍との間に一線を画した。ベトナム戦争に韓国軍と並んで出兵を要請されなかったのも現憲法の活用によるところが大きかろう。戦後の改革は1300年以前の変化に似ている。それは白すきの絵の敗戦後の変化である。この敗戦を機に倭国は部族国家集合体であることをやめて日本となり、唐に倣った異界性の存在を強調して中央集権官僚国家を発足させ、大使留学生を派遣して唐主導下の平和に積極的に参加した。外政を一挙に停止し、専守防衛に転じて北九州に城壁を築き、防りを張り付けた。しかも唐が白すきの絵の捕虜を返還し終えるまでに数十年を要している。あるいは唐は倭国改め日本国が皆秩序の傘下にとどまり続けるかどうかを静観していたのかもしれない。皆秩序、中国欧州としてその他の国という考え方ですね。唐は倭国改め日本国が皆秩序の傘下にとどまり続けるかどうかを静観していたのかもしれない。戦争の後遺症は古代でも長く続いたのである。東アジアにおける平和の構築は EU とはまた違った条件のもとに考えなければならないだろう。20世紀末のヨーロッパにあった条件は東アジアにはないからである。それにそのような考察は この一文の範囲を遠く超えたものに違いない。ただビスマルクがドイツの成長限界を考えたように、ただビスマルクがドイツの成長限界を考えたように、日本の成長限界を考える必要があるだろう。そうして日露戦争以降にあらわとなった日本人のいざという時に見せる弱点をも、そもそも私がこのような一文をそうすることは途方もない逸脱だと我ながら思う。しかし一度は書かずに折れなかったとも思う。それは山本七平や半藤一俊氏を動かしたものと同じではないにしても遠くはないであろう。戦時中の小学生が戦中派と言われる時代であり、その戦中派も陛下と同じく満71歳を過ぎているのである。しかし私の主眼は理解にある。私は戦争という人類史以来の人災の一端でもなんとか理解しようと努めたつもりである。ということで本文を終わっておりますね。このある観察は2005年に書かれてますので、陛下というのは、まあ、上皇陛下、今の上皇陛下ですね。最後の部分をもう一度読みますと、戦時中の小学生が戦中派と言われる時代であり、その戦中派も陛下と同じく満71歳を過ぎているのである。しかし私の主眼は理解にある。私は戦争という人類史以来の人災の一端でもなんとか理解しようと努めたつもりである、ということです。でこの終わりの部分の、その日露戦争以降にあらわとなった日本人のいざという時に見せる弱点という言葉が書かれてますけれども、中の26、27となってますので、これを見ますと26はその山本七平氏の日本はなぜ敗れるのか、敗因21か条、角川書店から2004年に出版されたものについて紹介してますね。で中井先生はここ中のところで、この書物の日本はなぜ敗れるのかと書いてありますけれども、敗れたという過去形でないことに注意すべきであると、こう中井先生は書かれてますね。今後も敗れるではないのではないかということなんでしょうね。で中の27は半藤一俊さんの昭和史、平凡社から2004年に出ているものについて紹介してまして、で中井先生がこのようなこう文を添えてますね。山本 半藤良氏の叙述を読むと、国民集団としての日本人の弱点を思わずにはいられない。それはおみこしの熱狂と無責任とに例えられようか、例えられようか、おみこしの熱狂と無責任に例えられようかということですね。みこしを担ぐ者も、みこしに乗る者も、誰もみこしの方向を定めることができない。ぶら下がっている者がいても、力は平均化して、みこしは道路上を直線的に進む限り、まず傾かない。この欠陥が露呈するのは曲がり角であり、みこしが思わぬ方向に行き、あるいは傾いて破壊を自他に及ぼす。しかも誰もが自分は全力を尽くしていたのだと思っている。冷めているものも普通亡命の可能性に乏しいから、担いでいるふりをしないわけにはいかない。冷めているものも普通亡命の可能性に乏しいから、担いでいるふりをしないわけにはいかない、とこの日本人のいざという時に見せる弱点についての注を添えてますね。といったところで12、戦争と平和の本文は以上ということになっております。以上です。